初代教会の組織モデルパート3話花城剛
皆様おはようございます。今5回予定しているのは5回シリーズの、初代教会モデルの学びをしております。今日が3回目になります。第1回目は初代教会がどういう組織モデルをしていたかということを学びました。で第2回はセブンス・デイ・アドベンチストが、ジェームス・ホワイトを中心にこの初代教会の組織モデルを回復すべきであるということを、そういう考えを持っていて実際にそうしていたということを学びました。その簡単な第2回の復習ですが、ここでエレン・ホワイトに示された幻に力づけられて、ジェームス・ホワイトは秩序と一致を訴えたと。で1853年福音の秩序という一連の記事の中で、彼は教会の組織リーダーシップに関する聖書のモデルに従うことを強く指示したというお話をさせていただきました。で、福音の秩序をできるだけ早く回復するために活発に努力しなければならない。そしてセブンス・デイ・アドベンチストは、19世紀の間はそれを、そして20世紀の前半はそれを維持していたんですね。で今日はそのでジェームス・ホワイトが認識していた聖書のその教会役員は使徒、伝道者、長老、監督、牧師、そして執事、これは肩書きと職務と混ぜてここで表現されているんですが、実際の肩書きは2つだけだと彼は言っているんですね。その前にここ今挙げたこれらの役員 の中にもまた2通りに分けられて、教会の外に出ていくリーダーは使徒と伝道者と彼は認識していて、そして教会に残る長老、残るローカル教会に残って働きをする役員は長老、監督、牧師、そして執事という、考え方でした。で、前者、つまり使徒と伝道者は教会にとどまらないで外に働く。で、長老以下はこの教会員が選んでその中で働く。そして監督と長老というのは同じことです。長老は、肩書きを表す言葉で、仕事の内容が監督ですから長老のことを監督とも呼ぶんですね。で、牧師という言葉は、パスター、パスターというのはパスチャーに似てるんですけども、パスチャーというのは草原のことです。つまりパスターは羊飼いの仕事ですね。羊に餌を与えたり敵から守ったりする仕事が牧師です。だから牧師というのは肩書きではなくて職務を表した言葉なんですね。なので使徒も牧師と言えるし、長老も牧師と言えるんです。その働きをすべきなんですね。で、今日は一旦消していいですか、ごめんなさい。あ、もう一回つけてもらえますか、ごめんなさい。今日はそのジェームス・ホワイトの妻であったエレン・ホワイトが、どのようにこの組織モデル、初代教会の組織モデルを支持していたかということをに焦点を当てて考えていきたいと思っています。はい。で、タイトルは初代教会の組織モデルパート3ということで、エレン・ホワイトが支持した初代教会組織モデルというテーマで考えていきます。まずエレン・ホワイトは牧師が一箇所に残って働く、牧師というか本当はパスターというよりも何で言いましたっけ、教育者ですね、失礼しました。教育者のことだと思いますが、教育者が外に出ていくべきの教育者が一箇所に残ってやる働きに反対していたということを考えていきたいと思います。1883年世界総会での説教でエレン・ホワイトは次のように語った。州カンファレンス長は自分の振る舞い方によって彼の下にいる牧師たちを教育しているのである。また教会が教会内の諸問題や意見の相違を解決するために伝道地からカンファレンスの牧師を呼び寄せないようにと教育しているのである。つまりせっかく外の第一線に出てこの開拓伝道をしているこの牧師を、あるいは教育者を呼び寄せて、私たちの教会でこんな問題があります、あんな問題があります、どうしたらいいですかと言ってこの呼んで煩わせるということ、こういうことはしない方がいいんだとホワイト夫人は言ってるんですね。もう自分たちで解決しなさいと、教会は。そして牧師は、教育者は外で働くことに集中させるようにということを言ってるんですね。この説教は教会の公式な指針の中に定着牧師を取り入れようという当時流れがあって、その流れに向かいそうな矢先だったのでタイムリーな勧告であった。ホワイト夫人はそれを意識してそういう説教をしたんでしょうね。1888年のミネアポリスの世界総会の後にエレン・ホワイトは信者へ自分たちの教会のために働く牧師に頼ることに反対して警告した。このように警告したんですね。あなたの近所や教会でのあらゆる働きをするために 牧師に依存してはならない。牧師は失われた羊を探し求めなければならない。そしてあなたは牧師たちを助けなければならない。牧師たちが葡萄園の他の場所で働くために召されている間、神の民は自ら自身のうちに光を持たなければならない。彼ら自身のうちに光を持たなければならない。で、こういうことで彼らは自立できるようになるんですね。自分たちのことは自分でできるようになるわけですね。この思想のもとに。数年後、1895年、いくつかの大きな教会の教会員が専任牧師を求める傾向があったんだそうです。その時もエレン・ホワイトは次のように書きました。福音はあらゆる国民、国語、民族に行き届かなければならない。牧師は真理を知っている教会に対する働きにひたすら献身をしてはならない。つまりもう真理知っている教会に対してそこにひたすら献身をしてはならないというんです。もう知ってるんだから彼らは。牧師も人々もこの働き方に従えば多く失うと彼女は警告してるんですね。そしてこの定着牧師への傾向と彼女は戦い続けたんです。私たちの民は大いなる光を受けているのに、牧師の力の大半が教会のために教師となるべきものを教えることに費やされています。牧師たちは世の光となるべき者たちを啓発しています。牧師たちは生ける水の泉となるべき者たちに水を与えています。牧師たちは尊い真理の宝庫となるべき者たちを富ませています。地の果てにまで散らされて、まだ真理を知る特権に預かっていない多くの人々に天のメッセージを伝えるべき者たちに福音の招きを繰り返しています。もう何回も聞いたことありますこの話は、ってよく言う人がいます。だから本当はこういう牧師は外に出て行って聞いたことない人のところに行って働くべきなんですね。続けて、脇道や大通りに出て行ってすべての用意ができました、さあおいでくださいという招きを発するべき者たちを養っています。福音の祝宴に おいでください、子羊の公園においでください、すべての用意ができました。1900年に定着牧師に向かう動きが続く中、エレン・ホワイトは教会に次のように述べた。すでに真理を知っている教会のために牧師に働いてもらう代わりに、教会員はこれらの働き人たちにこう言うべきです。出て行って暗闇の中で滅びつつある魂のために働いてください。教会の奉仕は私たちに任せてください。私たちが集会を守り、キリストのうちに住むことによって霊的生命を維持します。私たちは周りの魂のために働き、欠乏と窮乏の中にある魂のために働いている働き人たちのために祈り援助します。こういう発想を教会員は持たないといけないというんですね。ところがその援助しますと言って今の仕組みはどうなっているかというと、援助して自分たちに説教させてるんですね。自分たちに還元するようにお金が回ってるんです。そうではなくて、自分たちは与える一方にして、他の人々に牧師たちが働けるように自分たちはただ与えるだけでいいという考えでやるわけですね。で、翌年1901年、世界総会でエレン・ホワイトは改宗に次のように語った。私が伝道地を眺めて不毛の地を見るときに、私の心は悲しみで満たされています。真理が届けられるまでそれを受けることのできない魂に対する責任の重荷を誰か感じているでしょうか。まるで憐れみの天使が魂を 救う働きに努力していないかのように、私たちの牧師たちは教会の上に居座っています。居座っていると意訳しましたけれども、言語ではホーバリングオーバーザチャーチズといって、ホーバーというのはこのヘリコプターやドローンみたいに一箇所に留まって空中に浮くように飛ぶことを言いますね。ホーバー、この教会の上に天使がこの我々の上で待っているように、牧師たちがいつまでも他のところに行かないでこの上で留まっているっていうんですね。居心地がいいから。先生、いい話ありがとうございましたって褒められるのが好きで居心地がいいんです。しかしそうではなくて、出て行ってくださいと逆に言わないといけないというんですね。続けて、教会が組織されたときはすぐ牧師が教会員たちを働かせるようにしなさい。彼らは伝道して成功する方法を教えてもらう必要がある。牧師は説教するよりも多くの時間を教育することに費やすようにしなさい。牧師は人々に自分たちが受けた知識を他の人に与える方法を教えるようにしなさい。新しい信者にはこの働きにおいてより経験の深い人々から助言を求めるよう教えるべきであるが、また牧師を神の代わりにしないように教えなければならない。もう出て行ってくださいって、もう私たちは何の関わりがありませんって、全くコミュニケーションを断つわけではないんですね。やっぱりいろんな助言をもらう必要があります。経験が深いですから。しかし牧師を神様のように頼ってはいけないということなんですね。自分で考えて調べたり行動したりする必要があるというんです。我々の信者に与えることのできる最大の助けは、彼らに神のために働き、牧師ではなく神に頼るように教えることである。キリストが働かれたように働くことを学ばせなさい。彼の働き人たちの軍隊に加わり、彼のために忠実な奉仕をするようにさせなさい。この教会というのは一人一人軍隊であるんです。でミツバチを見てますと、生まれた時からすぐ仕事してます。出てきた時からもう掃除してます。そして年取ってくると外に働きに行くんですけども、小さいものでも、あるいは経験の浅いものでも、何か仕事を教会のためにするというのが神様の自然の法則に調和したものであるんですね。私たちの牧師は忠実な管理者として懸命に計画を立てるべきです。すでに設立された教会の上に居座ることは彼らの務めではありません。むしろ彼らはまだ真理を知らない場所で御言葉を説き、とごと訪問をすることによって積極的な伝道活動をするべきです。新しい伝道地で伝道活動をすること以上に励ましとなることは他にありません。牧師というのは本当にそれが幸せなんですね。それをすることが生きがいになってくるんです。で、話は変わりますが、教会組織に関する1907年の書籍ということを考えてみたいと思います。レビュー&ヘラルド社は1907年に J.N. ラフボロー著、教会その組織、秩序、そして規律という本を出版しました。この本は世界総会で発行されなかったんですが、幾年もの間ローカル教会の教会指針として役割を果たしていました。この世界総会から発行されてないということは、このラフボロー先生個人の本としての本であったんです。とても便利でよく読まれていた本であったに違いありません。こういうものがあったんですが、これは教会としてのものではなかったということです。 で、次にまた別のことを考えていきますが、エレン・ホワイトは教会長老の指導者としての役割を支持していたということを考えていきます。エレン・ホワイトはその預言者としての働きの間、神が長老に期待されていることについて詳細な勧告を与えた。長老のローカル教会に対する責任は以下の5つの分野である。 1. 大牧者、つまりイエス様ですね、大牧者の下で働く羊飼いとしての責任、これは長老の働きです。 2. 教会員が自分の賜物を用いるように教育する責任。 3. 忠実な管理人に育てる責任。 4. 誤りやすい教会員を扱う責任。 5. 教会の標準と方針を維持する責任。これらがもし実行されるなら、教会は定着牧師がいなくても完全に働くことができるというわけです。で、今から残りの間、この5つの項目一つ一つエレン・ホワイトの言葉を確認していきたいと思います。まず1番目の大牧者の下で働く羊飼いとしての責任。ホワイト夫人はローカル教会長老が大牧者キリストの下で働く羊飼いとして三重の任務を持っているということを明らかにした。彼らは教会員を養育し監督し、彼らにセブンスデーアドベンチストのライフスタイルの模範を示さなければならない。彼らはそのリーダーシップにおいて信者を取り扱うときにエコひいきすることを避けるべきである。彼らは完全、教会員に自分の思う通りに動かしてはならず、かえって大いなる知恵を持って自分のことは考えないで教会員に霊的食物を食べさせなければならない。そういうこの霊的食物を食べさせるパスターとしての働きなんですね。そしてこのことを運ぶときに自分の考えに従って動かしてはならずに、神様が表した原則に調和させてことを進めていくということをしなければいけないんですね。彼らは独裁者となってはならず、かえって教会員を励ます者とならなければならない。病人に仕えることは彼らの責任の一部である。彼らはそのリーダーシップにおいてキリストのような謙遜を示さなければならない。彼らの働きは教会員に対してのみならず、二人ずつ伝道の働きに出て未信者のもとに行かなければならない。外にも一応出ていくんです、長老も。で、次2番目の長老の働きですが、教会員が自分の賜物を用いるように教育する責任。長老たちは教会に対して神が彼らにお与えになったタラントを用いるように教育する計画をすべきである。彼らの任務は一人一人に使命や教会運営の一部を負わせることである。エレン・ホワイトは次のように述べた。長老や教会内の指導的な立場を占めている人々は働きを進める計画にもっと意を用いなければならない。彼らは物事の手はずを決めて教会員一人一人に活動の役割を与え、誰もこれという目的のない生活を送ることなく、みんながそれぞれの才能に応じてできることを成し遂げるようにしなくてはならない。長老や羊として選ばれた者たちは魂の救いのための活動的な働きの割り当てを一人一人の教会員に与える計画が立てられ実行されるように常に心配りをしているべきである。これ長老だけじゃなくて羊もって書いてますね。これは教会が健康的で丈夫に育つ状態を保つことのできる唯一の道である。この健康を維持するのは活動ですよね。同じように霊的な世界でも責任を負って活動しなければだんだん命がなくなってくるんですね。健康的でなくなってくるんです。 なので仕事を与えなければいけないということなんです。次に、忠実な管理者に育てる責任、3番目のことについて考えていきます。長老や教会役員たちは聖なる言葉の指導に従って教会員に七物十一捧げ物を忠実に支払うことの必要を力説すべきである。十一献金を納めなさいと言わなければいけないというんですね。指導をしなければいけないというんです。十一だけじゃなくていろいろな諸献金もそうですね。教会は主イエスに献身する牧師あるいは長老を任命しなさい。そしてこれらの牧師や長老は忠実に十一献金を集める働きに取り組むために自分はこの役員に選ばれたと理解しなさい。もし牧師が彼らの責務に適していないことが明らかになったり、もし彼らが神ご自身のものを神にお返しすることの重要性を教会の前で定めることに失敗したり、もし彼らの下で役員が忠実に十一献金が納められるように取り計らなかったら、彼らは危機的状況にある。彼らは教会に対する祝福あるいは呪いと関わる事柄をおろそかにしている。彼らはその責任から解任されて他の人々がテストされ試みられるべきである。とても厳粛なことのようですね。祝福あるいは呪いと関わることだそうです。この献金という問題。教会において人々が忠実な十一を神の蔵に携えてきているかどうかを見るのは教会の長老だけじゃなくて羊の働きでもあるんだそうです。ですが彼らのその働きを彼らがその働きをきちんとしているかどうかを見るのは州の教区の教区長の働きですと。おろそかになっていた十一を今捧げようではありませんか。新しい年が始まるこの時、神と正直な関係でいましょう。十一をおろそかにして手元に置いていたままになっているものがあったら、1896年が終わる前に送金して神との関係を正しくし、再び神の呪いを受けるというような危険を避けましょう。教区長たちは彼らの義務を実行しなさい。自分の言葉ではなく単純な主はこう言われるとの御言葉を語りなさい。教会の長老たちもその義務を実行しなければなりません。家々を訪問し神の群れが祝福か呪いかという非常に重要な事柄について怠慢にならないようにしなければなりません。次ですが、誤りやすい教会員を扱う責任について考えます。長老はそれがたとえどんなに不快なものであっても教会の中の罪に公平に対処する任務がある。これを怠ることで教会に来た損害の責任は彼らにある。ホワイト夫人は次のように述べた。罪は検責されるべきである。教会の長老がその忠実さのゆえにいかなる反対や試練にあったとしても彼は原則からそれるべきではない。他の者のうちにも現れるであろう一人の罪を清められていない好みと同情のゆえに軽く考えてはならない。友達だからいいよ許してあげようとこういうのはダメだそうですね。この事柄は非常に重要な問題である。もし彼が正しくない習慣を持っていると彼が知る人に責務を任せるなら彼自身の原則が健全でないこと、また彼の動機が疑わしいことを表す。まさにこの行為によって彼は神の群れを世話する聖職に自分が推薦し任命した人の誤りと罪を認める。彼が天来の知恵に守られていない限り彼は自分の影響力を結びつけたその人を 維持することが必要と感じるようになる立場に自分自身を置くであろう。そして神は彼にその兄弟の任務に対する不忠実と教会に及ぶであろう危害の責任を負わせるであろう。イエス・キリストの知識を持つ者はすべて、特に教会の長老たちは、教会員が運営の決まりに従わないがゆえに、悪と罪が教会内で増加するとき、これを許すことは互いに対する愛を示すことだと考えて、これを軽率にも許してはならない。勘違いであるんですね。神は見守りに忠実さを求められる。あなたは一方の手で神をつかみ、もう一方の手で愛のうちに誤りやすいものや罪人をつかんで、イエスの身元へ彼らを引き寄せなければならない。彼らと共に祈り、彼らと共に涙を流し、彼らの魂のために感じ、そして決して彼らを離してはならない。これがイエスがあなたのために表された愛である。あなたは常に一致と忍耐と愛のために励まなければならない。ローカル教会の長老は羊と共同で改修の繁栄に責任があるが、長老には教会員を除名する権限はない。長老はカンファレンスと協議してこれを行わなければならない。しかし彼らは誤りやすい教会員を忍耐強く取り扱う必要がある。礼儀正しい役員はへりくだった神への恐れのうちに、キリストの地で買い取られた誤りやすい者のための悲しみと熱心な、また謙遜な祈りを持って罪を犯す者たちを取り扱うべきである。長老たち、すなわちローカル教会の長老や旅する長老は、教会を監督し、不従順な者を叱責し、進め牽責するため、また意志の弱い者を慰めるために教会と主によって任命されている。神の長老、教会はこの地上の最高裁判所であるから、もし教会員が教会の判決に服従せず、その勧告や忠告を受け入れないのであれば、彼らは助けられない。それから次に、教会の標準と方針を維持する責任。この教会の方向性、何を信じて何を伝えていくか、どういう運営をするか、そういうことを維持する責任が長老にあるというんですね。教会で積極的な姿勢を示すことは長老の務めである。彼らは疑う者や不満を持つ者に対して過度な同情を与えるのを許すべきではない。さもなければ彼らはサタンの提案や誘惑への扉を開く。彼らは働きの中で教会指導者に対して批判的な人々に立ち向かう準備が必要である。しかし、すべての者がエルサレム会議のこの決定に満足したわけではない。この決定に反対した野心的で自信の強い兄弟たちの党派があった。これらの人々は独断で見業に携わっているという態度を取り、しきりに激しくつぶやき、あらを探し、新しい計画を持ち出して福音使命を伝えるよう神から任命されていた人々の働きを崩そうとした。教会は最初からそのような障害に遭ってきたのであるが、これは今後も常に終わりの時まで続くであろう。福音の働きの標準は塵にまで低められた。教会の長老たちや牧師たちは、キリストから栄養を引き出す生けるブドウの木の枝では全くなかった。彼らは霊的知識と天来の知恵に豊かでなく、かえって乾いており、キリストが不在であった。 彼らが説教団から語る言葉は自分にとって良いものかもしれないが、語る者の心が恵みによって改変していないために力のないものである。このような長老や牧師がいなければ教会ははるかに良い働きをしたことであろう。なんということでしょう。ペテロは次のように述べた。そこであなた方のうちの長老たちに勧める。私も長老の一人でキリストの苦難についての証人であり、またやがて現れようとする栄光に預かるものである。長老の職務に就く者はその地位のために自分を高めるものとなってはならない。彼はその職務が人を立派にするのではなく、御使いと人々の前で彼は自分の職務に栄誉を与えなければならないということを覚えていなければならない。これ意味わかりますかね。長老になったからといって自分が威張っちゃいけないっていうんですね。しかし長老というそのポジションを高める栄誉を与えなければならないというんです。長老の重要な務めは信者の間に一致をもたらすことである。組織は互いに世話をし合い、忠告し、し合い、勧告し合うように自らを制約させる。個々人に調和と一致をもたらす。長老たち、すなわちローカル教会の長老や旅する長老は、教会を監督し、不従順なものを叱責し、進め、牽制するため、また意志の弱いものを慰めるために、教会と主によって任命されている。神の教会はこの地上の最高裁判所であるから、もし教会員が教会の判決に服従せず、その勧告や忠告を受け入れないのであれば、彼らは助けられない。最後にエレン・ホワイトは、教会の標準を指示し、世から話すのではなく、世に導くために自分の影響力を用いないように長老たちに警告した。長老たちがいたが、彼らは任務の柱に立ち、立場を守るのに必要な資質に欠けていた。これらの長老たちが教会内で与えた影響とは異なった影響がない限り、教会は決して繁栄した状態になることはないであろう。これらの長老たちは、教会を世から離すのではなく、世へと導く、原則から動かない人、キリストが強めてくださることによって重荷を持ち上げるばかりでなく、重荷を運ぶ人、そういう人が必要とされている。ここまでこのエレン・ホワイトが初代教会モデルを支持していたということを、いくつか考えてきました。次回はこのパート4、いつになるか分かりませんが、それはこのセブンスデーアドベンチストが、この今我々自分の経験で分かりますが、その新約聖書の組織モデルをもう持っていないということ、これ捨て去ったということを考えていきたいと思います。なぜそうなったのか、そしてそれを知った後我々はじゃあどうすべきかなども考えていくきっかけとなればと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、あなたはエレン・G・ホワイトを通して初代教会のモデルを私たちが引き継いでいくべきだということを教えてくださいました。そして聖書の記録と証の文に照らし合わせて、私たちは平信徒の運動で最後の働きをしなければならないということを教えてくださいました。どうぞ聖霊を私たち一人一人に与えてください。そして神の御言葉を取り継ぐ者と一人一人を作り変えてください。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。